本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージはルカの福音書第5章33節から39節です。聖書は後ろの方、新約聖書119ページになります。ルカの福音書第5章33節。また彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をし祈りをしています。パリサイ人の弟子たちも同じです。ところがあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友人たちに断食させることがあなた方にできますか。しかしやがて時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい衣から布切れを引き裂いて古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば、その新しい衣を裂くことになり、新しい衣から取った布切れも古い衣には合いません。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、新しいブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものが良いと言います。本日のメッセージはこの箇所から、命を満たす神です。
今日の聖書の箇所は、新しい酒は新しい皮袋にという言葉で非常に有名な言葉であります。そしてクリスチャンでなくてもですね、この言葉は よく知られていて、新しい精神は柔軟な、思考の持ち主でなければ受け止めることができないということで、まあ、大学の入学式などでね、よく使われたりする言葉でもあります。イエス様はここで、新しい酒、何をもって新しい酒と言ってらっしゃるんでしょうか。抽象的なことを言ってるんだろうか。それとも私たち一人一人にとって、具体的に、ああ、こういうことなんだと分かることを言ってらっしゃるんでしょうか。先ほどの話ね、大学の入学式なんかで話される言葉というのは非常に抽象的です。非常に抽象的です。だから君たち、若者たちのような、その、洗礼に縛られない、そういう、精神にこそ、新しい時代を切り開くアイデアが生まれるということで話される。イエス様は、もちろんそれは間違ってはいないけれども、イエス様がここで私たちに向かって、話しておられることは一体何でありましょうか。ところで皆さんお一人お一人は神様に喜ばれてますか。喜ばれてる自信ありますか。いや自信あるかって言われたらちょっと神様じゃないしなって思うかもしれないけど、神様に喜ばれるってどういうことだと思いますか。以前ですね、私こういう質問をされたことがあるんです。その方が前にいた教会で、私はすごくたくさん献金しました。神様は私を喜んでくださってますよねって言われて、なんて答えますか。で、私はもちろんあなたが その教会でたくさん献金をして そして教会の財政を支えたことを神様は喜んでいらっしゃいます。しかしもしあなたが献金できなかったとしても、神様は同じだけあなたを喜んでいらっしゃいます。その方ちょっと不満そうでしたね。非常に不満そうでした。それはたくさん献金した私を神様が喜んでくださっているって言ってほしい。自分が成した行いによって神様がたくさん喜んでくれているというふうに思いたいという気持ちがあった。教会で奉仕をする、でそれを神様は喜んでいる、うん、やっぱりそういうものの考えが根本的に最初からずれてるね。最初からずれてる。あなたがそこに存在していることを神様は 100% 喜んでくださっている。いや今日みたいにね、私がこう遅れてきて、皆さんがこう助けますっておっしゃってくれて、じゃあ助けたら喜んでくれて、助けなかったら喜ばないかって、絶対そんなことないこと分かるじゃないですか。分かるじゃないですか。だけどこの何かをしたら神様に喜んでもらえるっていうその考えっていうのは、人間のね奥深いところにこうあるね、まあ何て言うかな、毒みたいなもんですね。でそれはまあおそらく私たちはいい子にしている自分が親に喜ばれているっていうことを知ってるからですよ。親はよく勉強する子供が好きですね。よくスポーツができる子供が好きです。利発な子が好きです。何でもはいはいって言ってやる子が好きです。でそういうようなことを、親がそういうふうに思ってるんだなってことは、子供はね、子供に心にズキズキ感じながら育つわけですよね。でだからそうすると神様も同じように私たちにそう思ってるんじゃないかなっていう、そういう思いを持つようになってしまうわけですね。だけど神様はこれこれをしたらあなたを喜ぶと言われることはない。イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けられたときに、天から声がありました ね。あなたは私の子、私はあなたを喜ぶと神様がイエス様に向かってお話になった。でその前イエス様は何かしましたか？その前イエス様は何かしてますか？誰か癒しましたか？その前にサタンの誘惑を撃退しましたか？何もしてないですよ。何もしてない。神様の私たちに対する身思いも同じです。私たちが何かをするから喜んでくださるということはないのです。私もお前と一緒にそれをやったとおっしゃってはくださると思います。だけどそれをやったからあなたを喜ぶということはない。で、これがまず大前提なんですね。聖書における神様と人との関係。ここから今日のところを読み解いていきたいと思います。ここは、まあ、断食、論争と言われるところでもあるんですけれども、ここで、おそらく主税人レビの家、主税人レビの家で宴会が持たれてた時に、あるいはその後かもしれませんけれども、パリサイ人たちがイエス様に言うんですね。ヨハネの弟子たちはよく断食をし祈りをしています。パリサイ人の弟子たちも同じです。ところがあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。で断食を、彼らはよく断食していた。で断食っていうのは何かというと、 肉体的な苦痛を通して深い罪の自覚と恐れを持って神に近づく熱心な祈り、そして悔い改め、神への立ち返りを意味するというのが、まあ、自称的な意味ですね。で、律法ではどういうふうに規定されていたかというと、これはレビ記の16章の29節にありますが、で、食材日、ヨムキプールと言いますけれども、一年に一度ある食材日にはイスラエルの民も起立している者も全員が断食を行わなければいけないというふうに言われて、で、断食、ただ飲んだり水、食べ物も水も飲まないだけじゃなくて、あらゆる活動を停止する、あらゆるですよ、あらゆる活動を停止する。だからご飯食べずに仕事に行くなんてことはないんです。当然仕事もしないんです。何にもしないんです。動かない。どういうことかって言ったら、死んだものとしてその時を過ごす。罪が贖われる、罪が贖われるためものとして、死んだものとしてその日一日を過ごすということです。で、この大食材日、まあ、食材日ヨムキプールというのは、大祭司が一年に一度お牛とおやぎの血を死聖所の贖いの蓋に振りかけて、民の罪の贖いを行う日です。これはユダヤ歴では太陰暦の第7月の10日ということで、太陽暦を使っている私たちでは9月から10月の間の一日となります。で、ユダヤ人はこの日本当に何もしないんです。で、何にもしないというふうに分かっていて、戦争で仕掛けられたことがあったんですね。それがヨムキプール戦争と言われるものであったわけです。で、その時イスラエルは非常な苦難の中にあったということが言われています。で、だから立法では1年に1日いいですか、立法では1年に1日なんです。で、キリスト時代における断食は週2回ですよ。これちょっと厳しくないですか。私はちょっと無理ですね。週1日でも無理なのに週2日っていうのは非常に厳しい。で、これが週2日が習慣だった。で、これどういうことかというと、イスラエルですね。イスラエルが、神の民イスラエルが偶像崇拝者であるローマに支配されていることを、で、そのことについての苦しみと悔い改め、介護の表れであったわけですね。だからね、これね、立派な行為なんですよ。偶像崇拝者に支配されている、私たちの罪を告白しますと言って断食してるんですね。全然悪いことないです。だからここを読んでね、イエス様は断食否定されたと思ったらそれは間違いなんです。イエス様自身断食してるしね。イエス様は40日40夜荒野で断食なさったということが聖書に書いてあります。また花婿が取り去られるときにはその友も断食をするとおっしゃってる、まさにペテロたち、イエス様が十字架にかかってかけられても捕らえられたとき、食べることも飲むこともできなかったと思いますね。実際喉に何も通らなかったと思います。だけどこの断食にはね、例外規定があったんです。で、どういう例外規定かというと、安息日と祭日、それから結婚式、これは1週間続きます。で、その間は断食しなくていい。このヨムキプール、食材日がこの結婚式の1週間の間にあったとしても、その日は断食しなくていいというのがこの決まりだったんですね。例外規定があった。で、それをイエス様は使っているわけです。主税人レビの家での宴会を見たパリサイ人たちによる批判があった。あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしてる。だからいつも食べたり飲んだりしてる。 断食なんかやったことがない。この人たちはね、断食をしたら神様に喜ばれると思ってたんです。もう罪人の客になるだけじゃなくて、飲んだり食ったり、もう断食もしない、もう 不謹慎極まりない、こんなことでね、ユダヤの宗教家の弟子と言えるのか。弟子たちをこういうふうに育てて、弟子たちがこういうふうな状況なのに、そもそもあんたその弟子を育てる資格あるのっていうような、そういうことなんですよ。そうするとイエス様はお答えになる。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友人たちに断食させることができるか。花婿がいる。花婿って誰か。花婿はイエス様なんです。で、花嫁は誰か。イスラエルなんです。神の民のところに花婿であるイエス様は来られた。神が人と一つになるためにやってきた喜びがここにあるじゃないかとおっしゃる。例外規定なんだよって。例外規定なんだよ、これは。花婿が一緒にいる間は断食できないんだよとおっしゃるわけです。なぜかそこに喜びがあるからです。で、ここでもう一つ皆さんに聞きたいんですけど、喜びって喜怒哀楽の一つだというふうに一般的に考えられてますね。喜びっていうのは、だけどね、聖書では喜びって感情じゃないんですよ。聖書において喜びっていうのは感情じゃないんです。じゃあ何だろう。聖書にこういうところがあるの、こういうところがあります。詩篇の96編ね。天は喜び、地は小躍りし、海とそこに満ちているものは鳴りとどろけ。野とそこにあるものは皆喜び踊れ。その時、森の木々も皆喜び歌う。というところがある。天は喜び、地は小躍りし、海とそこに満ちているものは鳴りとどろけ。野とそこにあるものは皆喜び踊れ。その時、森の木々も皆喜び歌う。木って感情持ってるんですか？木って感情持ってるんですか？だから聖書が喜びっていう時に、それは人間の感情に限定されたものではないってことが分かる。そうではないんです。聖書が喜びという時に、それは神の命が満ち溢れる状態である。だから木々も野にあるものも海に住むものも全部神の命に満ち溢れよというふうに言ってるんです。神の命が満ち溢れる、それが聖書における喜びであります。だから感情的には苦しい中でも、神様が命を注いでくださるときに、私たちの中に喜びが満ちるということがある。ヨハネの福音書の15章11節、これイエス様本当に苦しいときですよ。十字架につけられるために、間もなく捕らえられようとしているとき、何ておっしゃったか。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話した。十字架にかけられるために捕らえられる、本当に苦しい時、この時にイエス様はおっしゃってるんですね。私の喜びがあなた方の中に満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話した。イエス様の中には神様の命が満ち溢れていたんです。 今日のそのテーマとなっている新しい酒は新しい皮袋のところですけれども、この新しいブドウ酒ってこれボージョレ・ヌーボーのことではありませんボージョレ・ヌーボーのことではありません。これはですね、発酵中のまだ泡がブクブク、炭酸ガスがですね、こうブクブクブクブク出ている最中のブドウ酒、発酵中のブドウ酒のことです。ブドウの実を摘んで、そして足で踏んで、そしてそれを皮袋に入れるんですね。でところがその皮袋も、もう中古の皮袋ね、新しいのだけで中古の皮袋、これまでに使ったことがあるようなやつはもう固くなってしまっている。そうすると発酵した二酸化炭素でこう膨れますから、こう、破れてしまうわけです。でところが新しい皮袋っていうのはこれは柔軟だから伸びるんですね。で皮袋ってどういうものかっていったらこういうものなんです。見えます？皮袋ってこういうものなのね。これ形から言って何でしょうかね。羊いや豚っていうことはありえない豚は食べませんからね、彼らに汚れた動物なんで。だからこれは羊なんですよ。で羊のこの皮中を取ってね、肉を取って、そしてこうつなぎ合わせたもので、これに水を入れて餅を運んだりワインを発酵させるのに使っていたわけです。だからこの中で泡がね、こう発酵して泡がいっぱい出てきたら、その柔軟な皮だったらこう膨らんで二酸化炭素を適当にこう放出してということができるんだけども、硬い皮だとそのままもうパーンと割れてしまうという、そのことをイエス様おっしゃってるんですね。でまた誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしない、古いものが良いと言います。これどういうことですかね。古いブドウ酒の方がいいって言ってるんですか。いやもうねえ、ワインの好きな方はそれは新しいワインじゃなくて古いブドウ酒の方がいいんじゃないか、まあ確かにその通りなんだけど、でこれは古いものがいいっていうのはパリサイ主義の硬直的な考え方のことを言ってるんですね。パリサイ主義の硬直的な考え方のことを、古いものがいいという人のことを言ってるまあはっきり言って皮肉ですね。イエス様って皮肉飛ばすんですよ。親切な方なはずなのにね、イエス様皮肉を飛ばすなんてねそのパリサイ人の考え方、古い考え方、硬直的な考え方っていうのは何だったかというと、それは罪人か罪人じゃないか、罪か罪じゃないか、汚れているか汚れていないかという二分法であったわけです。でそれはもともとはこのモーセ五章である、まあ、聖文律法、つまり字に書かれた律法と、それからそれに付け加えられた公伝律法というのがありますけれども、その両方によって、パリサイ人たちの考え方は罪か罪じゃないか、汚れているか汚れていないかということで凝り固まってしまっていた。さっきの例で言うとね、聖文律法の方ではヨムキプール食材日に1年に1回断食するのが聖文律法の規定であったけれども、週2回やるっていうのはこれは公伝律法の方なんですよ。だから公伝律法の彼ら一生懸命守ってたっていうことでもあるわけです。ところがイエス様の観点、イエス・キリストの観点は罪か罪じゃないかとかね、汚れているか汚れていないかとかっていうような観点をイエス様は持ってらっしゃらなかった。今も持ってらっしゃらないんです。イエス様の観点は 私たち一人一人が神様の命に満たされているか否かということが、イエス様にとっての最大の重要な観点であった。だからイエス様はね、善悪を問題にしないんですね。善悪を問題にしないイエス様は。罪や、むしろ罪や汚れというのは神様の命が欠如した状態なのだ。まあ、このことについてはもうここ数週間ずっとお話をしてきていますけれども、罪や汚れというのは神様の命が欠如した状態である。だからパリサイ人だったら、あ、この人は罪人、向こう行って、この人は汚れている、私に触らないでねっていう、そういうような排除の論理が働くわけですよ。パリサイ人の論理っていうのは排除の論理が働く。だけどイエス様はそうではない。解決は神の命を満たすことによって解決する。神の命を満たすことによって罪から救われ許され、神の命を満たすことによって汚れから救われるんだ、清められるんだとイエス様はいつも見てくださっている。私たちどうですか？自分の罪深さに苦しむことありますね。私もあります。いつも苦しんでます。だけどイエス様はそういう私たちを見て、お前は罪深いとおっしゃるんじゃなくて、お前に私の神の命を注ぐとおっしゃってくださっている。そこにしか解決はないんです。罪人を救うただ一つの道は、彼らに、私たちに神の命を注ぐことだけ。そのことをイエス様は命を懸けてなさった。イエス様おっしゃってます。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためであると、ヨハネの福音書10章10節。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためである。イエス様がこの地上での生涯を歩んでおられるときには、イエス様に触れられた者たちが神の命を受けて清められ救われていきました。しかしイエス様はこれをご自身が肉体を持ってこの地上を歩いていたときだけでなく、永遠に神の民を清め救うために十字架にかかられました。それはイエスご自身の十字架の血によって私たちに神の命を満たすためであったのです。イエス様の十字架の出来事というのは、遠い2000年前のにあった私たちとは関係のない世界で行われたものではないんです。今もイエス様は十字架の血を私たちに注いでくださる。聖書は私たちに言ってます。大胆に恵みの御座に近づいていこう。恵みの御座というのはイエス様の十字架の身元であります。そこから私たちはイエス様の十字架の血を受けることができる。全身全霊に満ちあふれる喜びが、命が私たちの中に満たされていくんです。じゃあどういうふうに祈ったらいいかですよね。どう祈るのか、私たちは。私十字架の血と一つになることを求める祈りということを私たちはしていけばいいんです。十字架の血と一つとなる 祈りをしていく。あなたの十字架の血を崇めます、褒めたたえます。あなたの十字架の血によって清めてください、満たしてください。あなたの十字架の血によって私を満たしてください、私を清めてください。あなたの十字架の血と一つにしてくださいと私たちは祈っていくのです。なぜ私たちはこうやって祈るのか。それはイエス様が私たちにご自身の十字架の血を満たしたいと願っていらっしゃるからです。ご自身の命を私たちの中に満たしたいと思っていらっしゃるから、願っていらっしゃるから、私たちもそれを祈るんです。同じ祈りを祈るんです。イエス様と同じ祈りを。イエス様、あなたの十字架の血を褒めたたえます。あなたの十字架の血をこの身に注いで清めてください。あなたの十字架の血によって満たしてください。あなたの十字架の血と一つにしてくださいと私たちは祈っていくときに、イエス様はその願いに必ず応えてくださいます。命を満たしてくださいます。どんな状況の中にあっても叫ばざるを得ないような喜びを私たちに満たしてくださる方がいるのです。お祈りをしましょう。どうぞ一人一人ですね、今日申し上げたようにイエス様の十字架の血をあがめ、そして十字架の血を注いでくださいとしばらくお祈りをしていきたいと思います。